本日与えられている聖書の箇所を読みいたします。詩編139編1節から24節です。旧約聖書の1080ページです。詩編139編1節から。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、何としよう、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びがつきません。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れて、どこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が予備に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が王闇を私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光とも同じことです。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の地で私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、私の深いところで織り上げられたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの食物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその日一日もないうちに。神よ、あなたの身を思いを知るのは、なんと難しいことでしょう。そのすべては何と多いことでしょう。数えようとしてもそれは砂のよりも数が多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神よ、どうか悪者を殺してください。人の血を流す者どもよ、私から遠ざかれ。彼は敵意を持ってあなたに語り、あなたの敵はみだりに皆を口にします。主よ、あなたの憎む者たちを憎まないでしょうか。あなたのに立ち向かう者を嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私に敵でありました。神は私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私の常しえの道に導いてください。以上の箇所から、すべてを知る神と題して清原先生に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます、今朝このように、大事な礼拝のご用にお招きいただきまして感謝いたします。普段から清岡先生とはお交わりが長く与えられておりますけれども、ちょうど私が進学校で教え始めた頃に学生であられた先生であります。そういう意味で本当に親しみを覚えながら、もう45年になりますけれども、このようにお交わりをあちらこちらでさせていただくことを感謝いたします。で、今回特に横田先生は幼い時から浜田山教会という私の教会でお参りをさせていただきまして、そういう中で家族揃って交わり与えられてきたことを感謝しております。しかし何よりも本当に皆さんがこの聖書宣教会、また新海洋聖書のためにもお祈りくださっ ったことを本当に感謝いたします。今日は後で、聖書翻訳についても少しお話したいと思いますが、今朝はまず聖書御言葉から神様のメッセージをお分かちして、共に主を礼拝したいと思います。一言お祈りして始めたいと思います。耳とありみと見ても天の地な神様、こうして週の初めにこのところに集まり、またあるいは YouTube あるいは Zoom で、場所は離れていましても時を同じくして同じ主を礼拝できることを感謝いたします。神様どうぞしばらくの間、私たちのこの礼拝を主がお受けくださいますように、もとより汚れ果てた罪人である私たちが聖なるあなたの御前に出ることが当然のごとくのようにして出るわけにはいきません。しかしあなたは御子イエス・キリストが十字架にかかってくださり、私たちの罪のための贖いの御業をなしてくださったことのゆえに、あなたの御前にはばかることなく出ることを許されているこの恵みを心から感謝いたします。神様どうぞしばらくの間、あなたの御言葉を通してあなたの御心をよく知ることができるように、私たちの心を、また私たちにあなたの御霊によって私たちの理解力を助け、また導いてくださるようにお願いいたします。しばらく御手にお委ねして我の主イエス・キリスト皆を通してお祈りいたします。アーメン。コロナのこの時代でありますので、まあ、いろんな意味で、Zoom とかあるいは YouTube を用いて礼拝をし、そして普段から交わりができない、まあ、そういう寂しさも覚えたりするわけでありますけれども、まあ、しかしここで時間を一緒にして、まあ、空間は違うんですけれども、神様はここにもそこにもどこにもいてくださるそのお方をですね、礼拝できることは本当に感謝であります。同じ主を礼拝できる、そういう恵みに私たちを預かっていること、しかも毎週毎週主の初めにこのまず神様を礼拝できるということは大いなる特権であります。まあ、しばしば私たちはいろんなことを失ってみて、与えられていた時のことをですね、ありがたさを思い出すんですね。私も少しずつ年を取ってくると、だんだんこう若い時には平気であったことができなくなる、まあ、しかしそういう時に本当に神様により頼まないといけないんだということを今教えられております。まあ、記憶力もかつてのようではありませんし、あるいは今日は運転をするのに1時間以上かかると家内が一緒に来ないと家内の方が心配であるというわけでありまして、2人揃ってまいりました。しかし神様は私たちにとってですね、本当に永遠の尺度で10年20年あるいは50年60年100年ではなくて、本当に永遠の尺度で私たちを見ていてくださる、いや知っていてくださる、そういうお方なんだと。139編というのは皆さんも親しんでおられる聖書だと思います。特にこの一節はこの詩編全体を一括りにしてこうまとめていっている言葉ですね。主よあなたは私を探り知っておられます。主よあなたは私を探り、まあ、何か意地悪な人が私の言動を探っているんではないんですね。主が私にとって本当に親しみのあるお方である、この主が私を探り知っておられます。この言葉はこの139編の冒頭の言葉でありますが、短い、実はヘブル語では原文では3つの言葉で、3つの語で表されているんですね。ですからこう2行に分けることはできない、本当にこう1行で、まあ詩というのはいろんな平行法というので書かれているんですが、ここは1行で書かれている、非常に簡潔な、 まさにこれ全体をまとめていっている言葉ですね。主よ、あなたは私を探り知っておられます。この一つ一つの言葉を味わうときに、神様がこの私を非常に個人的にちゃんと知っていてくださって、自分が自分自身を知っている以上にですね、神様は知っていてくださり、ね、知っておられます。この言葉は特別な言葉なんですね。旧約聖書でもただ知識がある、あるいはメモリーにインプットしている、そういうことではなくて、もっと親しく人格的に知っていてくださる。この詩の139編をどう読むかということが大事ですね。主よ、あなたは。ここにはやはり信仰者が神様に対して本当に親しみのある言葉でまず呼びかけているんです。なんか神様遠くの方におられて、何か権威があってですね、 腕組みをして、私の行動をなんか全部こう何をやるか判断して、何かこう調べておられて、まあ、そういうふうなことではないですね。主というお方、この神様に対する信頼関係があるからこそ、このダビデは主よ、あなたは私を探り知っておられます。私の行動のすべてを神様は知っておられる。いや、行動だけじゃなくて言葉もそうですが、その言葉になる前の心の内までも全部知っておられる、知り抜いておられる。考え方によると恐ろしいことですね。聖なる神様の前に本当に立ち得ない罪人である私が、神様によって全部知り尽くされているということを考えると、いや、恐ろしいほどであるというか、恐ろしいことである。私の罪も心の中の悪しき思いも、言葉になる前のその思いも知っておられる。そのような知識はあまりにも不思議であると、そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて呼びもつきません。歩くのも伏すのも見守り、外にある行動だけでなくして、言葉が私の下に上る前に、何と主よ、あなたのその全てを知っておられます。しかし私たち主に信頼する者にとっては、主が知っておられるということは、そこに希望があり、信頼があり、安らぎがあるんですね。何かわけもわかんない、何かすごい権威のある方が、何か向こうの方で腕組みしてですね、こう見ているではないんです。何か説明できない、何か運命のようなものがによって何か操られているというわけではないんですね。確かに神様どこにおられても、この七世事故を見やすと、私どこに行けでしょうか、あなたの見舞いから離れてどこへ逃れるでしょう。まあ、時には神様から逃れていきたいと思う、そういう思いになるかもわからないですね。しかし神様はそのすべてをご存知であるし、どこにも神様おられると。たとえ天に昇っても、黄泉に下っても、まあ、こういうダビデ信仰者の思いがここに語られています。どこにいても、どこにいても、もちろん神様はどこにでもおられるお方である。まあ、神様は偏在である。どこにもおられる。まあ、そういうふうに。まあ、それは日本の、いや、木にも神羅万象すべてに神が宿っているというのとは違うんですね。しかし神様は人格的なお方としてどこにでもいてくださる。空間に縛られるお方ではない。ですから、どこに神様から離れて逃れようとしても、それは不可能なことであると。そこでもあなたの右手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。まあ、十節のあなたの右手という言葉がありますし、 あるいは5節に御手を私の上に置かれました。この言葉は実は違うんですね。5節の方はあなたの手のひらという感じがしますね。だから一人一人にこう神様が手を置いておられるという感じですね。あるいはその実節の方はあなたの御手が私を導きの手、力強い身の手、まあ、そういうことで信仰者ダビデはですね、神様がどこにあってもこう導いておられる、そのことを彼は知っているわけですね。しかし同時にこのお方が本当に憐れみに満ちたお方であるということも、まあ、知っている。そこが大きな違いですね。神様は神が全能である、神はどこにもおられる、まあ、そういうことだけであれば本当に神様を信頼してなくても神というのはそういうものである、まあ、そういう定義によってはそうなるわけですから。しかしこの私がどこにいてもどこに行っても神様あなたは私を知っておられる、私のすべてを知るお方、いや私の存在そのものを知っている。この次のところにありますね。内臓を作り母の体内の私を組み立てられた方です。あるいは骨もあなたに隠れていませんでした。本当にこれは組み立てて本当に細やかにこう織りなすという、この布を織りなすようなそういう言葉が使われているんですけれども、この一つ一つ全てに人間が違うわけですよね。全部 DNA がいろいろあったとしても全部違う構造を持っている。そのようなことを神様は全てを一人一人にふさわしく、ね、内臓を組み立て骨組みを、そして胎児の私をご覧になった。まさにその存在の全てを、存在そのものを神様はご存知である方である。いや、そこで彼は言っているのは、私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、ちゃんとすべては神の書物に記されましたと。一日もないうちにということは、おそらく自覚してその人間が存在する以前からですよね。いや、あるいは胎児となる前から、永遠の昔からと言ってもいいと思うんですね。いや、パウロは世界のもといが置かれるその前から私たちをちゃんと選んで知っていてくださる。先ほど言いました知るという言葉はですね、ただ多くのことを、まあ、みんな何でも知っておられるというんじゃなくて、あらゆることを知っておられる中でその一人の人に目を留めて、そこからあなただけを選んでいる、そういう神様が選り抜いてくださるという意味なんですね。ヘブル語でヤッダーと言いますね。知っているということは本当にその方の存在を、別とは違ってその人だけを神様は最初からちゃんと知っておられる、そして選び出してくださった、選り抜いてくださる。選ぶということと知るということがほとんど同じように使われ、使い分けられているところがありますけれども、同じようなことを神様からすると、神様はこの私を知っていてくださるということは、世界何十億という人がいる中で、そのこの私を一人としてえり抜いて知っていてくださるということであります。命の書、まあ、神様の書物に記されていると、黙示録に読み合うと命の書に何か記されている人の名前が出てきますね。まあ、最近神様も本を書かれるんだということで非常にこう関心があるんですね。私も家内も今本を書いていまして、まあ本を書くと体が疲れるというので、まあ伝道者の書にも書いていますけれども、しかし神様はこの人間の一人一人、私たちを一人一人ちゃんと記録に留めておられるということなんですね。知っておられる、 永遠の昔から、その一日もないうちにあなたの書物にすべてが記されました。神様の命の書に記されている、まあそういう神様の身思いを知るのは何とも難しいことでしょうと17節で彼は言いますね。神様が私のすべてを知っているんですけど、私の方は神様のどれくらいのことを知っているだろうか、本当に知り尽くせない。私のすべてを知る神を知り尽くすことは不可能なんだと。だから諦めるのかということだけではないんですね。知り得ない中で信頼することが許されているし求められている。まあ、私たち今このような時代に将来どうなるのか、半年のうちどうであるか、まあ、分かんないことばかりですね。知れない中で私たちは何をするか、やはりこう神様に信頼することなんですね。今これからどうなるかを知れない中でこそ神様に信頼することが大事であると、そういうことが求められているんじゃないかと思います。知れないからこそ全てを知られる方に信頼することを学ぶべき、そういう機会ではないか。いや、巨大姉妹の交わりがもっともっと持ちたいんですけども、それが待てない、その時だからこそもっと神様との交わりを求めるべき時ではないかも思いますね。神様はこのような状況の中にあっても確かに生きて働いておられるお方ですね。私たち一人一人を神様のご計画に従って導いておられる方である。で、この詩編の信仰者から私たちに学ぶべきことは、神はあなたは私を探り知っておられます。これで全て終わっていないんですね。やはり信仰者にとって現実は何かというと、常に信仰の戦いがあるんですね。この素晴らしい詩編で最後のになると19節になるとですね、神はどうか悪者を殺してください、とんでもない言葉が出てきます。こういうことは礼拝で読むべきでないとおっしゃる人もいるかもわかんないですね。だけどこれがまさに信仰者の現実なんです。いや、私たちの現実ではないかと思いますね。すべてはきれい事ではない。私たちの信仰をこのような苦労な時にこそ、なんか本当に神様を知る時として用いるべきであるのに、何か神様から信仰から引きずり下ろそうとするような力というのは働いているわけですね。邪魔する力があるわけですね。この詩編をよく読むと、決して彼はダビデは自分の敵をですね、なんか個人的な敵を、なんか恨みをですね、言って神様に呪ってくださいって言ってるんではないですね。むしろ神様に対する信仰から引きずり下ろそうとするようなその敵がいる。それは私を憎んでるだけじゃなくて、あなたを憎むものである。神様を憎む敵なんですね。ですから信仰者ダビデは、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうかと言ってるんですね。あなたに逆らう者、立ち向かう者を嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼を憎みます。彼は私の敵となりました。イエス様の教えと違うように思いますね。敵は愛しなさいと言って。しかし、罪を愛しなさい。サタンを愛しなさいとは言ってないですね。やはり神様に敵するもの、やっぱり神様の御業に対して、殺されに対して反逆する、背くものがいる。いや、それは私たち自身の歩みの中にあっても、私の信仰をですね、なんか揺らそうとするような、さまざまなことが起こってくる。まあそういう現実の中にあって、本当に神様に向かうときにですね、神をどうか、殺してください。これは言葉としてはきついですね。言葉としてはきついんです。で、しかもちょっと訳し方としてですね、もう少しここではもうちょっとためらいながら彼は祈っているんですね。もしあなたがの 御心ならばという、そういう思いでこう出ている表現ですね。ですから翻訳も少し配慮した方がいいかもわかりませんね。23節で、神は私の作業、私の子を知ってくださいって、これもお願いですけどね。ですからなんか近いところに、殺してくださいと知ってくださいって2つのお願いがあるように読めてしまうんですけれども、もし神様の御心ならばという、しかし敵を殺してくださいということも神様の御手にあることなんですから、人間が何か神様に何かを命じるわけではなりませんし、強く願えればそうなるという、そういうことではないんですね。もしあなたがそうであるならば、御心ならばそうしてくださいという、まあ話し手の強い意志が現れている。それはやはり信仰者を取り巻く悪しき者というのはこの現実としてあるわけですから、やはり神を憎む者がいるわけですから、私も憎みますという言葉、まあこの言葉の激しさというのは、私たちが呼ぶ記というのを書物を読むときにですね、呼ぶの言葉は非常に激しく、こう神様を呪っているかのようにですね、人々には映ったんですね、友人には。しかし呼ぶは本当に神様ご自身にこう向かって祈り叫んでいるわけであります。ですから本当に言葉は激しいけども、本当に神様への信頼というのは決して揺るいでいなかったわけですね、ヨブのこと。ですから私の聖書を読むときに、なんか一見この信仰者激しい言葉を使っていることの背後には、神様に対する本当に強い思いがそこに現れているんだということを考える必要があるかもしれませんね。しかも私の敵は神の敵となりましたではなくて、神の敵が私の敵になりましたって言ってですね、神様に敵する者、神様に敵する者が私の友であるという、これは問題であるけれども、でそのようなこの祈りの中に最後に23節があるわけですね。神よ、私を探り、私の心を知ってください。先ほど第一節で読んだ言葉と同じなんです。探り、知るということはね。ですから一節でもう分かってるじゃないですか。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。まあこれでいいじゃないですかと思うかもわかりませんけれども、そういう確信を持ちながらも彼は、神は私を探り、私は心を知ってくださいと願っているんですね。そこに私たち信仰者にとってやっぱ大きなレッスンがあるんじゃないでしょうか。神様は確かに全知全能で、私の全てを知っておられて、全てを導いておられる。だからもうそれでいいんだと言って何も求める必要がないのかというと、そうじゃないですね。神は私を探り、私の心を知ってください。しかも聖書をよく見ますと、私の心を知ってくださいというふうに、ここでは私の心という言葉が加わってますよね。これは私を知られ、私の思い煩いを知ってくださいという言葉があります。もっともっと私の立つのも座るのも、どこに行くのも、いやどこに行っても、というそういう外面的な面よりももっと私の心を神様は知ってくださる。私の思い煩いを知ってください。まあ、この思い煩いという言葉はですね、どういう言葉から来ているかというと、私の心を乱している、あれ不安にする要素ですね。まあ確かに思い煩いという言葉というのはクリスチャン用語になっていますから、まあ、心配であのこと、このこと、いろんな家族のこと、自分の将来のこと、いろいろ心配すること。まあ、その心配することもそうなんですけども、ここで使われている言葉は聖書2回しか出てこない言葉なんですね。私の心を乱して不安にするような、そういうことがないかどうかですね。あるいは24節、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、傷がついてってどういう意味なんでしょうね。誰も完璧な人いない。 傷がついていない人はいない、ですから、まあ、罪とはしょうがない。そうじゃなくて、ここではやはりこう傷ついた、まあ、この翻訳は難しいところですけれども、傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。ここでは傷のついた道と常しえの道がコントラストされているんですね。原文を読むとそれが本当に分かるように音が忘れられていますね。それはどういうことかというと、気のついた道、それはある学者によってこれこう議論意見が分かれるんですけれども、しかしこう2回しか出てこない聖書で、また普通とはちょっと違う言葉ですね。偽りの神への道、 False God という偽りの神への道がないかどうか。まあ、私たちの今のさまざまなことに合わせるならば、本当に神様にこそ信頼すべきなのに、神様以外の何かに自分の心が向いていないかどうか。偽りの神、誠の神様以外の神もどきのものですね、まあ、そういうものにこう心が奪われていないかどうか。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと彼は祈っているわけであります。神様こそ常しえの道に私たちを導いてくださるお方なんだということですね。そのことを確信がなければ、こういう祈りはできないですね。いつかお気に召すならば、もし御心ならばそうしてくださいという、そういう、まあ、先ほどのこうね、悪者を殺してくださいと、この言葉、御心ならばということはちょっとためらいがあるその表現なんですけれども、19節はね、まあ、それに比べてこの23節はどうぞ知ってください、ね、見て導いてください。これは本当に確信に満ちた神様への願いであります。やはり神様に対する信頼がなければここまで祈れないですね。しかし神様から離れて隠れるわけにいかない。やっぱり神様が全てご存知である。そのことを知った上で、どうぞ神様、私の心を知ってください。思い煩いを知ってください。傷のついた道があるかないかを見て、導いてください。常しえの道に導いてください。この信仰者の祈りは、私たちにとっても同じ。すべてのことを治めるこのお方である、創造者であり歴史の主であるお方が、この私を一日一日導いてくださるお方である。私の思いも導いてくださる。いろんな状況の中で何が起こるかわからない。しかし神様は確かに今も生きて働いておられるお方だということをですね、きっと信じ、神様に信頼していくべきではないかと思うんですね。常しえの道というのは、まさに永遠の命のことを言ってるわけですね。私はイエス・キリストがこの世に来てくださったことは何のためであったか、もう一度復習しておくと、神様が一人子をこの世にお与えになったその目的は何か。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様にある命ですね。神様との永遠の交わりのある命。私たちはこのようなコロナ状況にあって、このような時だからこそと言ったらいいでしょうか。私はこのような状況で歴史の中で何回も繰り返して起こっているんですね。旧約聖書の時代もそうです。古代のオリエントもそうです。日本の歴史を見てもそうです。多くの方が疫病によって亡くなる、そのようなことがやっぱり繰り返されていた。しかしこのことの中でどう信仰者として生きるかということですね。神様の御言葉に親しんで、 神様の御心を深く知って神様の御業に期待していく、そのようなことを神様求めておられるんじゃないかと思います。一言祈りして始めたい、終わりたいと思います。恵みと憐れみと御霊を天の地な神様、こうして私たちに置かれている状況がこの春前とそれ以後の中で大きく状況が変わってまいりましたけれども、しかしあなたは変わらないお方として、私たちに大いなる恵みを持って私たちを導いてくださる、永遠の命への道に導いてくださるお方であることを今日も覚えて感謝いたします。どうぞこのような時に本当に主の御言葉に親しみ、またあなた御心は何であるかをよく知って神様の御業に期待をしていく、そのような時であるように私たち一人一人を導いてください。特にさまざまな苦しみ、試み、また困難の中にある方々を、また病の中にある方々を一人一人を、このような時にこそ主が近くにいて支え、また導いてくださるようにお願いいたします。この時を感謝し、我々の主イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。